はい、皆さんおはようございます。作家編集者のバーバラアスカでございます。今日はですね、徒歩ラジオということで久しぶりに歩きながら収録しております。ものすごく家の近所を歩いておりますので、知り合いに会ったら挨拶とかしなきゃいけないんですけど、まあそれは置いておいてね。まあ今日は大変、収録しているのは5月の8日なんですけども、大変、お天気もいいのでね、ちょっと外にね出かけてみようかと思ったわけであります。今日のお話はですね、なんだっけ、そう、お笑い芸、前回いつだっけ、ちょっとこの間ね、お笑い芸人についてちょっとお話ししたわけでありますけれども、その話題の続きということで、お笑い芸人がなぜ使い捨てになってしまったのか、もうちょっと引き続き考えてみたいと思います。で、お笑い芸人がの寿命がね異様に短くなっているということは、これを聞いている皆様も当然ご存知のことだと思います。まあなんていうのかな、まあぶっちゃけ言うと、今お笑い芸人ってなんて言うんでしょうね、お笑い芸人というよりか、テレビ番組自体がものすごく今画一化しちゃってるじゃないですか。で、なんて言うんでしょうね、まあうちは実はテレビないので、実家に行った時ぐらいしか見ませんし、あとは友人知人、うちの母親などのね話を総合して、まあ、お話ししてるんですけれども、まあうち、私も週に1回ぐらいは実家に行くとですね、テレビというのは、まあ、不思議なもんで、あればつけてしまうというのがなんていうかテレビのすごいところなのであります。だからね、うちもテレビを買わないというか置いてないわけで、テレビはあればつけちゃう、どんな中身が割とくだらなくても結構あればつけちゃうのが、まあ、テレビというのはなんだかんだ言ってすごいものであるなと、まあ、思ったりするわけですけれども、でですね、今テレビっていつからこんなにバラエティが増えたんでしょうね。テレビでお笑い芸人を見ない日は本当にないんですけれども、なんて言うんでしょう、お笑い芸人は毎日見るんだけど、お笑い芸人がお笑いをやっているところというのはまず見ないですよね。以前結構ボキャブラが受けたからかどうかちょっと分かりませんけど、一時期結構ネタ番組というのがたくさんあった、時期がございました。エンタの神様とかね、レッドカーペットとかね、NHK でなんかお笑い芸人がバトルする番組ってまだやってんですかね。確かあれなくなったような気がしたんですけど、ごめんなさい、すいません。で、まあネタ番組の帝王であった年末のですね、M1 がね、とうとう今回で終わりになってしまいまして、まあ、今ね、だから下手すとネタ番組って、土曜の昼にやってる、生活笑百科ぐらいしかないんじゃないのと。あれをネタ番組と言えるかはちょっと微妙な感じなんですけど、あと笑点ね。笑点は大喜利の前に2つぐらい、芸人さんがネタ見せたりするんで、まあ、あのぐらいしかないんじゃないですかね。落語の方はね、以前から、TBS の落語特選会とか、NHK の日本の話芸とかあるからね、まあ、昔から数は少ないけど減ってもいないという、まあそういうね、感じで、こう、細々と、昔から、バーンとヒットもしないけど細々と続いているという感じであるんですけども、お笑い関係は一時期結構流星を誇っただけにね、今の何にもない状況というのはちょっと大変寂しく 感じたりするんですけど、でもあのそれってどういうか、お笑い芸人は受けているけどお笑い番組が減っているということはどういうことなんだろうというふうに、まあ、ちょっと考えておりましたらですね、はたと浮かんだことが、あのお笑いが芸でなく、あのトークとね、トークとみなされて、トークとみなされるようになったんじゃないかと、まあそういうふうにちょっと今朝ね思い至ったわけでございます。なんていうのかな、ごめんなさい、失礼しました、ごめんなさい。でね、なんでまあそういうふうに思い立ったかっていうと、芸人さんって毎日違う芸を考えないわけじゃないですか。なんていうのかな、すべて即興でやるお笑い芸人さんというのは、少なくとも、漫才とかコントとかにおいては全て即興ということは多分ありえないんだと思います。まあアドリブってのはあるでしょうけど、最初から最初までアドリブというのは多分ない。だから練習をして、まあ練習をするわけですよ。で、タイミングを測ったり、いろいろ多分ねやったりして、なんていうのかな、タイミングを測ったり、リアクションを考えたりね、まあいろいろジェスチャー考えたりいろいろ多分するんだと思います。すいません、今年は青山さんと漫才やろうと言ってまだやってないので、お笑いというものがどういうふうに作り込まれるかということは私は全然わかんないんですけども、まあ少なくとも練習とかをして作り込んでから行うと、あとか人にお披露目すると、そういうのは想像がつきます。で、でそれはいいんですけどね。で、だったら一回見せて終わりっていうのだと困るわけですよ。例えば演劇なんかは、ご存知の通りね、同じ演目を何回もやるわけです。例えばキャッツ、劇団四季のキャッツ、私劇団四季のキャッツって恥ずかしながら一昨年ぐらいに初めて見たんですけど、いや、あんないいものだったらまた見に行きたいと、まあ思ったぐらいです。さすがロングランするようなミュージカルは違うなというふうに遅ればせながらね、大変感激したりしたわけなのでありますけれども、でね、なんだっけ、そうそうそう、でそういうふうに何度も何度もやって、だからどんどん練り込まれていくし、どんどん舞台としてね、舞台っていうのは、なんていうのかな、演じていくうちにだんだん変わっていったりね、演出がね、毎回毎回同じものでは多分ないんだと思います。まあそれがねライブの見どころであるし、でも基本的には同じものを演じる、まあ、それは落語も同じですよ。それはね、でね、なんで毎回毎回同じものを演じて観客を怒り出さないかっていうとですね、当然それは作り込まれた芸だとみなされているからですよね。で、皆さんその芸にお金を払う、だから同じものを見ても極端な話ね、今日は出来が良かったねとか出来が悪かったねとか、まあそういう話ができるわけです。で、なんていうか、それに対してお笑い芸人がなぜ使い捨てになってしまったかということを考えると、つまりお笑いに関してはコントと、もちろんコントとかもだから何回も何回もやって、ロングランっていうか、なんて言うんでしょうね、ずっと長く愛される芸というのが存在して、初めてお笑い芸人は作り込んだ芸をご披露することができる。で、だけどね、なんていうのかな、その ゲイがですね、いわゆるゲイとみなされているから何回も同じものを見て出して観客の方が納得するわけです。でもそれがゲイとみなされなくなったら、これはね、有識問題ですよ。というのは、だから私が今朝思ったのは、お笑い芸人の、寿命が短くなったというのは、つまりお笑いというのが芸でなくて、むしろトークに近いものとみなされてきた、みなされるようになったからではないかというふうに思うわけです。もともと日本ではね、いわゆるお笑いというのはメロドラマより全然価値が低いく、なんていうのかな、社会的、立場といいますか、社会的評価がすごく低かった。これは8位だよ全員集合のプロデューサーの8位だよ全員集合のプロデューサーの伊豆栗よしみさんが指摘なさっていたことなんですけども、同じ食べ物を無駄にするにしても、ドリフでコントでスイカを投げて割る、そうすると視聴者からお叱りがジャーンとかかってくるわけですよ。だけどすごくつまらない面白くないドラマで、子供がスイカを自転車に乗せて走っている、でいじめっ子たちがその自転車を突き飛ばしてスイカが割れる、これについては一本も苦情の電話というのが来ないんだそうですね。だからね、それを突き詰めて言うと、お笑いで食べ物を無駄にするのはけしからんと、あっちは真面目なドラマだからいいんだとか、そういうことに突き詰めて言うとなっちゃうわけですね。で話を戻しますと、つまりお笑いはですね、トークのように使い捨て、お笑いという芸自体が芸とみなされず、トークのように使い捨て、賞味期限が限りなく短いものだとみなされるようになったから、お笑いは、つまりその芸を持ってるね、お笑い芸人本人も寿命が短く使い捨てられるようになったというふうに考えるのは、いや、それほど間違ってないと思います。これについてはね、今お笑い芸人さんが、なんていうのかな、主にっていうか活躍してるのは、ネタ番組がないならじゃあ何人出てんのかと、お笑い芸人を見ない日はないわけです。じゃあ何人出てるかって言ったら、バラエティとかね、いや私やっぱりね、何度も言いますけどショックだったのが、サンドイッチマンがなんていうかな、なんか変なコスチューム着て、なんかのバラエティーならまないんですよ、なんかなんて言うんでしょう、外に出て鬼ごっこするような、なんて言うんでしょうね、ちょっとすいません、チラッとしか見なかったんであれですけど、変なコスチューム着て鬼ごっこするようなバラエティーに出ていて、いやすごいびっくりしたんですよ。M1 優勝者といえば、誰しも認めるね、その年の、お笑いの、一番大きい賞であったわけです。それをもらったような人がですね、新人の出るような追いかけっこするような、お笑い番組に出てるっていうのが驚きだったし、今思いついたんですけど、もしかしてお笑い芸人って司会者にならない限り、どんなに格が上がっても、そういうなんていうかな、予算の安い番組しか今ないから、テレビに出たかったらそういうのに出るしかないというふうにもなんか考えられるなというふうに、今思いついたわけですけども、実際のところはどうなんでしょうね。なんていうのかな、ですね、テレビはなぜつまらなくなったのかという本の中で、オフィス来たのかな、オフィス来たのの社長さんの、オフィス来たの社長さんかマネージャーさんかの、お話でですね、コントとかを作ろうとすると、視聴率が取れないからっていうことで却下されてしまうと。でだからたけしは最近お笑いをやってないみたいなことを、テレビはなぜ面白くなくなったのかという、日経 BP から出てるね、 本なんですけれども、これとっても面白いんでおすすめです。ぜひ読んでいただきたいんですけれども、というふうにバラエティの方は今は視聴率が取れるで、なんていうのかな、いやそれは別にいいんです。テレビも商売ですからね、広告を見てもらうためには視聴率の高いものを配信じゃないや、放映しなければいけないというのはよくわかります。だけどどこを見ても予算の安いバラエティしかないというのはやっぱりどう考えてもいかがなものかというふうに、思わざるを得ないわけであります。どうなんでしょうね、あれね、どうして、テレビはねバラエティばかりになってしまったのかということを考えるとですね、バラエティだと途中から見ても大丈夫だからということを言われるんですけど、なんかそれだけでもないような気がするんですよね。まあもう一つには制作予算が極めて安くできるというふうなのもあると思います。なんていうのかな、今ほら広告業界も冷え切ってますから、予算を抑えようとするのはわかる。でもそれは出版業界にも全く同じことが言えるんですけど、予算ってねある程度以下に抑えられてしまうと、ある域値を超えるとですね、予算の安さがある域値を超えるとガターンとねコンテンツってつまんなくなるんですよね。でね、ひな壇型の、バラエティで、みんな芸人さんたちに喋ってもらうとか、そういうものとかね、会議室、じゃあマジで会議室みたいなところに椅子が並んでて、で、そこで、昔はほら、そういうのって、普段は立派なスタジオで撮ってるから、そういう、会議室とかで何かをするっていうのはすごい新鮮だったわけですよ。あ、テレビ局の裏側もなんだみたいな感じがしたわけじゃないですか。だけどどれもこれも会議室みたいな場所に集合してとか、どれもこれもワゴン車に乗って移動してとか、そんなのばっかりだとね、俺らユーストリームでそんなのできるじゃんとか思っちゃうわけです。一度ねユーストリームでワゴン車借りてね、葉山さんあたりと組んで、なんかロケバスを装ってね、なんかそういう番組一回作ってみようと思ってるんですけども、まあそういうわけでですね、なぜテレビがバラエティばかりになったのかというのはまた日を改めてゆっくり考えてみたいと思います。ただね、お笑い芸人がなぜなんていうんですか、使い捨てになったのかというのは多分さっきからも言ってますように、お笑いという芸とみなされずトークの一種だと、つまり使い捨てだと、まあ、つまりアドリブでいいだろう、その程度でいいだろう、練り込まなくてもいいだろうというふうに、なんていうんですかね、制作側がそう思っているのか、もしくは私たち視聴者がそういうふうに思っているのか、多分両方なんだと思いますけれども、その結果なのではないかと思ったりするわけであります。今日もですね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。今日のですね、今歩いております、立川周辺はですね大変日差しも暖かく、なんか今日は初めての夏日ということですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。私はこれからですね立川の石橋楽器に行きまして、楽しくねいろいろ楽器などを漁って来ようかと思います。というわけで、今日も皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は作家編集者のバーバラ飛鳥でした。ありがとうございました。